都市伝説をポップに語る
オカルト研究 所。この番組では都市伝説やオカルトなことが好きだけどちょっと怖いなという人に向けた楽しくポップにオカルトを語る番組です。ちょっと待って。
はい、
語る番組です。
はい、というわけで始まりました、はい、第43回でございます。
嘘です、44回でございます。
なんですか？僕43って言った記憶がないんですけど。
僕一人で言ったんで。
なんでお前勝手に一人でやってんだよ。
じゃ勝手に一人でやって勝手に投稿したからね。
やばいやつじゃん。
やばいやつだよ。
というわけで、
はい、
改め第44回でございます。
はい。
いやー、最近は
暑くなってきましたね。
暑くなってきましたね。まったく
梅雨ですよ、梅雨。
はい、
こっち雨降りました？
降ってないです。
降ってないの？しばらく、
うん、あんま降ってない。
いいな、こっちマジ 2,3 日に1回ぐらい降るよ。
あ、そうなの？
うん、ペースで言えば昨日も降ってたし。
あ、降ってるかも。ごめん、俺あんま外出なくてわかんないわ。外出なすぎ
て。それじゃん。
そうそうそうそう。外の天気とか関係ないからさ、俺の、俺にとっては。
確かにね。
はい。
はい。会話とクソな人たちだ。
何も膨らませられないやつら。
ね。はい。はい。
はい。いつもそうで、でも俺ら。
ないの。今回はね。うん。はい。天気の話から膨らませようとするのはダメだったよね。
うん。
なんかないかって言われても何もないかな。
何もないの、お前いつも。
あれ、今週は ありそうだよね。
ん？
いっぱい外れたから。
うん。
なんか話すことではないんだよな、すべてにおいて。
それはお前の感性が悪いね。
そっか。
はい。
感性ね、感性ってどういうこと？
いや、それはもうあれよ、面白おかしく話す話術と面白いと、はいはい、もうね、自分のね、味方な次第なんですよ、すべては。
あ、
普通の日常もそういう視点で見れば面白い日常なんですよ。
確かにね、それはそうかもしれない。確かに確かに。
だってお前その外に出てる何日間かで一回も笑わなかったのか。
やばいね、それは。
でしょ、
ちゃんと
笑ったってことは楽しかったんだよ。
あ、
ほら、
確かに。でも記憶がないんだよね、この一週間と。
そっか、まあじゃあしょうがないね。じゃあお便りいくか。
はい。はい、ということで、じゃあお便り読んでいきます。
はい、
おきぼりベンタさんからいただきました。
ありがとうございます。
第2回生放送お疲れ様でした。今回もとても楽しかったです。さらにポカケン学会というタイトルを採用してくれたり、ポカケンマスターの称号をいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まさか友人とダブル受賞するとは思わなかったです。サイトとても気になったのでタイミングを見て研究生になりたいと思います。以上です。
ありがとう。
なんで声。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとう。
びっくりした。
ありがとうございます。
コメント飛んだよもう。はい、じゃあバンバン読んじゃいますね、いっぱいあるので。
はい。
ももこさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
第2回ライブ配信お疲れ様でした。ハート合戦で指が若干痛いですと。
うん。
お二人とも揃っての初めてのライブ、視聴できてとても嬉しかったし楽しかったです。ポカケンマスターになれたことを誇りに今日は眠ろうと思います。アイス食べたり、光っていたり、あくびしたり、最高でした。感想を収まりきらず追記です。ポカケンマスターの称号を漏れたのは奇跡でした。ダブル受賞。 2位じゃ本当はダメだ、頑張った人が報われないかもという現実社会の厳しさも教えていただきありがとうございます。ちなみに1位の方リア友なので負けたの悔しかったですと以上です。びっくりしたわ、メンタさんとももこさんリア友だって。
リア友なんですね。
ねえ、しかも結構なんかこう積極的にコメントとかは
ねえ、人だ、ね、そうね、そうね、うん、
あ、つながってたんだってなった。
うん、わかるわかる。そうそう
そう。はい、ということで次読んでいきます。うん、メロンさんからいただきました、ありがとうございます。第2回フォアケンライブ配信お疲れ様でした。自由でゆるっとした感じがとても良かったです。せいやさんと一緒で私も怖がりなんですが、オカルトは好きでポップに話してもらえて毎回安心して聞くことができます。ともや画伯の絵も最高です。オカルトサイトの更新楽しみにしてますと。
はい。ね、はいはい、
更新してないとね。はい、次読んでいきます。P さんからいただきました、ありがとうございます。生配信リアタイできなかった、私もハートバトルしたかった、ガケマスターの称号羨ましいってことで。
はい、
そうね、生配信聞いてない人は今までのお便りが何が何だかって感じだと思うんですけど、
そうそう、ということで。そうですね、ポカケン学会、うん、ポカケン学会だよね、
そうそう、
という名前でね、ツイッターライブでね生配信をこう定期的にやっていこうというね運びになりまして、
はいはい、なりまして、
でこの前ね第2回をやって、それに対するねコメントがいっぱいいただけましたね。
うん、
ということで、さてさて次やるのね、いつかを、てかまあ定期的にやりたいんだよね。まあ第1第3何曜日の何時みたいな感じでやっていきたいなと思ってるんですけど、うんうん、
そうね、
うん、
どうします、僕はマジでいつでもいいですよ。
じゃあ第1第2土曜日の10時。
第1、第
2? 第1、第
2。ああ、隔週にしないのね。
あ、第1、第3。
ああ、オッケーオッケーオッケー。第1、第3、うん、土曜日。
うん。
了解です。じゃあ、そこもお知らせのツイートをまた、第1、第3に向けてしていきますので。
はい、それでやっていくぜ。
はい、よかったら見てください。で、第2回のアーカイブのツイートもしますので、うん、もし2回の、まあ、1回も2回もともあるんで、もしどっちも見たことないよって人いたら、ぜひ今からでも全然追いつけますので、見ていただければと思います。
はい。で、次回は、まあ、実験的にですけど、ツイッターライブじゃなくて、ツイキャスの方で生配信をやろうと思ってますんで、ダウンロードしてない方は、ツイキャスで。うん、アプリをダウンロードしてください、ぜひ。
はい、お願いします。
はい、
じゃあ次の放送は3日だ、7月3日。
はい
はい、になります。
7月3日ね、うん、7月3日ね、うん、はい、というわけで第44回スタートでーす。
スタートでーす。ということで今回の研究内容は何ですか。
はい、今回の研究内容は黒魔術についてです。
よー、すげえ、なんかちょっと今までとジャンル違う感じするね。
うん、まあ、黒魔術なんです、うんうん、まあ別名呪術って言ったりしますね、呪う術、
うんうんうんうん、
今流行りの術。闇を洗って闇を洗って古のとわりが見たら会えるなですね。
そうですね、はい、呪術廻戦ですね。
呪術廻戦です。
はい、
まあ黒魔術は、まあ、呪術を、まあ、用いて悪霊とかに力を借りて相手を呪う術とかいう感じですね、うんう
ん、はいはいはい、
を、まあ、黒魔術と言います。なんでね、はい、無限にあるんですよ正直。
ああ、
まあ、言うなれば、まあ、呪いとか、うん、まあ、おまじないとかそこら辺はもう全部もう黒魔術っていう分類に入るわけですよね。
あ、おまじないもそうなんだ。
まあそうですね、もう おまじない、なんかあります、知ってる
黒魔術、
おまじないとか、
おまじないか、うん、なんかおまじないなんか知ってそう
ね、知ってそうでしょ。
うん、でも何って言われると出てこないわ。
うん、なんかあれとかもね、手に手のひらに人って3回書いて、
3回書いて、うん、
あれもおまじないの一種だからね。
緊張
をほぐす。そうそうそう。
うんうんうん。
とか。
あ、それもそうなんだ。
そうそう、もう広いんすよ、めちゃくちゃ。自己暗示とか。
そう言われたら無限だね。
そうそうそうそう。と、うん、いうことでね、まあ、まあ、すっげえ広いおまじないの中から何個か紹介しようかなって感じですね。
はい。
どんなおまじない知りたいですか？
どんなおまじないか。うん、広いな、その質問も。どんなおまじないか。なんだろうな。
じゃあ、まず、簡単で覚えやすいやつ。
はい、あ、いいですね。
おまじない。これはまあ呪文なんですけど、
うん、
これをね、唱えると、意中の相手を自分に振り向かせることができます。
おー、いいじゃん。
じゃあ、いきますよ。
はい。
カフェカスタノンカフェラエトプブリエフィリオオムニバスサイズ。これを言うだけです。
それは、その相手に言うの？
これは、相手に言います。
その時点でちょっと惹かれちゃわない？普通。
これを、もう唱えてください。
なんだって？もう一回言って。
カフェカスタノンカフェラ、プブリア、フィリエ、オムニバスサイズです。はい、どうぞ。
絶対使えないでしょ、
どうぞ。
カフェアミンノンカフェラテオンマシアルファイズ
カフェラテとか言わないんで
言ってなかったカフェラテの、うん、ノンカフェみたいな
ノンカフェあ言ってるカフェカシタノンカフェラですねそこは
カフェカシタノンカフェラオムニ
まあまあこれはねちょっと難しかったかもしれないですね、
はい、うんまあその時点でワンチャン嫌われるからね
そうね。じゃあ、もう簡単なやつにしましょう。もっと。
お願いします。
はい。これはね、この呪文を、呪文シリーズ俺なぜか、ちょっと気に入っちゃって、いっぱい集めてきたんだけど。はいはいはい、これはね、意中の相手から連絡が来るっていうおまじないです。
すごい限定的だね。うん、そこまで限定できるのすごいよね。
で、まあ連絡手段となるものはスマホとかを持ってそのスマホにこう使います、うんうん、この呪文を
おーいいじゃん
はいじゃあ1回で覚えてくださいね
1回ねはい、
うん、いきますで俺もこれスラスラ読めないんだよな、はい、カタカナで読みにくくてしか長ったらしくていきます
絶対覚えらんないじゃん
1回で覚えてね
はい
脳膜しっちるや地引きやばんララギアなんオンバザラギニチャキシラーソワカです
思ったより長え
どうぞ
ノンバラギアジビカチューナオンバカリギアチューナ
全然違う驚くほど違いますね
最初の方覚えてたのよう
ん、脳膜しっちるやん
あーそんな感じ、うん、でなんかジビリッチアみたいな
ララギアノン
って思ってたら、うん、予想以上にその倍ぐらい流れてくるから、
うん、あ慣れちゃった
無理だーって慣れた
いやという呪文シリーズまあ本当に簡単なのもあります
うんうん
オンレイカとピーカっていうと
オンレイカとピーヤ
とピーカ
とピーカ
うんなんか喧嘩とかしちゃってギクシャクしてる関係をなんか戻す、うん、よりを戻せるみたいなやつ、
それは相手に言うのそれもそうい
やこれ何なんだろうね相手に言うのがあ心の中で唱えましょうだって
ああよかったね、うん、喧嘩中にそれ言ったら多分喧嘩になるよね
そうねでも最初のやつはやっぱスムーズに言えるようになると願いも叶いやすくなるって書いてあるんで言えなく言うんですねやっぱりイカれた野郎です
聞かれたやる。スムーズに言うほど気持ち悪いもんね。
うん。まあね、ここら辺はね、ちょっとね、プラスというか、
うんうんうん、
呪文なんで、まあ、黒魔術とはちょっとまあ、うん、違うかなよくよく考えたら。
まあなんか、不幸なイメージよね、うん、黒魔術ってなんか。
あ、黒魔術なんで、まあ呪いの方を紹介しようかなって思います。
うん、お願いします。
そもそも呪いって、一 人を呪わば穴二つなんで。
うん。
ってよく言いますよね。
よく言いますね。
まあ、相手不幸にする力もあるけど、結局ね、うん、自分もね、帰ってきますからね、呪いっていうのは。それをね、重々承知してくださいよ、皆さん。
わかりました。
はい。しかも一度行った呪いって解くことはできません。これ知ってました？
ああ、なんか、なんとなく知ってた気がする。
そう。マジ、やべえんで、呪いって。
やだね。
うん。自分が呪ったことに見合った代償を受けることになりますね、そして最終的に。
うんうんうん。
要するに、やべえってことですよ、呪いは。で、呪いって、呪い返しっていうのあんの、うん、もう知ってる？
それは知らん。
呪い返しっていうのがあって、
うんうん、
なんか、もう自分、例えば自分だとしたら、俺、自分が知らないうちに、うん、まあ呪いなんて知らないうちにかけられるわけじゃん。
うん。
で、知らないうちにかかってる呪いを返す、解消したりすることができるのが呪い返し。そうそう、カウンター、うん、カウンタートラップですね。
うんうんうん。
で、まあ呪い返しをする方法っていうのが何個かあるで、呪い返しを、紹介していきます。
はい。
これはね、だってね、呪い返しできたら最高だもんね。
呪い返しにはデメリットないの？
呪い返しにはデメリットありません。
あ、ないんだ。
うん。
だから定期的にやってきゃいいんだよ。
そうね、戻すだけなんでね、うんうんうん、相手。それが人を呪わば穴二つです。
いいね。うんうんうん。
まずその1、鏡を持ち歩く。
あ、持ってるだけでいいんだ。
そう、ちょろいです。鏡ってね、
女性の人とかはじゃあ強いね、
う
ん、
そうそうそうそう、基本的に呪い返ししてます常に。
いや、怖いねちょっと。
うん、だから女性呪うの、あのリスク高いんでやめましょう。
確かに確かに。
なんかそもそもね、そう、返すとかいう意味があるんでね、鏡っていうのは。オカルト的に。
あ、そうなんだ。
座禅を組む。用意するのはお線香、ろうそく、座布団、
うん、
で誰にも見られない静かな場所でろうそくに火を灯してお香を焚きますと、
うん、
でお香じゃない、お線香か、お線香を焚きます。で座禅組んで、お線香が終わるまで体勢崩さずにずっとやります、
うん、
でお線香が消えてなくなったら、深く息を吐き切って座禅を終わらせる、
うん、
そうするとカウンタートラップ成功です。
それは、
うん、
この呪いをこう自分に身にまとってる状態ってことですか？
自分が受けてる呪いを。
あ、
受けてる呪いを座禅組んで返す、ポイーンって、
うんうんうんうん、
っていうことですね。
お
ー。で、まあ今呪い返しの方法いろいろ紹介したんですけど、
うん、
呪い返しされるの考えたらさ、
うん、
呪いしたくなくなるやん。
まあね。
ということで、呪い返しを最小限に抑えられる方法も教えます。
おお。
行ったり来たりしてます今。呪いが、
確かに確かに。
それは簡単です。
かわいそう呪いくん。
すげえ押し付けられ合ってますね。なんと呪い返しをが怖いのであれば、神社で呪いをしましょう。
あ、
それだけです。怖いね。そう、神社で呪いをすれば、
うんうん、
呪い返しで自分に返ってくるの怖いとか思うやん。でもその神社でやれば、うん、最小限に抑えてくれます、神社の力で。呪いがポインって返ってきても、あ、神社だっつって、うん、うん、ってなります。
戻ってくるの。
行ったり来たりします、だから呪いは。
じゃあまさしくさ、うん、その伏見つ時とかにこう、うん、なんだ、五寸釘みたいなので、わら人形ってなんか神社のイメージがあるのよ、
う
ん、
はいはいはい、そうですね。
それもそういうことなのか。
そういうことですね。っていうか、まあ単純にそれは牛の国参りはもうその場所もその呪いの一つの、
うんうん、
儀式の一つとしてあるんで、その神社でやんなきゃいけないっていう。そうそうそうそうそう、
はいはいはいはいはい、
という、さあということで、そろそろ覚えていきますか、呪いを。
お願いします。
これでいろいろ皆さんね、呪いのね対処法と呪いをするときに自分が被害を受けにくい方法を分かったと思いますんで、
うんうんうん、
なんかさ、それさ調べてさ、 しょうもねえな呪いが多いんだよな本当に。
あーまあそうよね、ガチガチなのばっか出てきても嫌だけどね。
うん、じゃあ一番俺がなんでそれって思ったやつ教えますね。それだけしか教えません、はい、もうじゃあ天罰を下す呪いです。
あーでもなんかぽくない？わかんないけど、
いきますよ。やり方はあなたの部屋で天罰を下した相手のことを思い浮かべます、
うん、
でその人の住んでいる家の方向に向かって右手の親指をまっすぐ立ててください。でその状態でビンベロビンベロ〇〇の部分は人のそいつの相手のフルネームですね、うん、ビンベロビンベロ〇〇 Go to hell 〇〇ダーンドゥ
ロックになったね一気に。ガッドヘル。
ガッドヘル。めっちゃ無視しながらね。これを聞いて僕はハってなりました。あいがゴーデンヘルとか言うのって思って。
ね、なんか今までのはまだ呪文っぽかったけど。
そうそうそう。何？
いよいよもうただの言葉だもんね。
そう。なんで親指立てながらゴーデンヘルとか言わなきゃいけないのって思って。
絶対聞かなそうだもんね、うん、
絶対聞かない絶対聞かないと思う。ということで、
いいな、
まあ、皆さん親指立ててグッジョブしながらビンベロビンベロゴートゥーヘルしてください、うん、
やだね、
はいということでした。
はい、面白いね。
これ無限に出てくるんで呪いとか、うんうん、おまじないとか くだらねえって言おうとしちゃった。面白いやつがなんかないの？なんかやりたいこと。
おまじない。黒魔術か、
うん、おまじない。なんか
黒、あ、おまじないね、うん、はいはいはい、おまじないか。
なんか相手になんかプラスなことでも多分あると思う。黒魔術じゃないけどもはやそれ。
おまじないじゃないんだけどさ、
うん、
なんか召喚とかかっこよくない？
召喚？
召喚、
あ、召喚したいの？
じゃないの？
悪魔を？
あ、そうそうそう、悪魔とか。
あー、悪魔召喚しますか、じゃあ。
悪魔召喚したいです。
はい。まあ、魔法人ですよね。
うんうんうん。
そのイメージよね。悪魔を召喚するんなら。
で、ブワーって下から、はい、地面から、モニモニョって出てくるイメージ。
低級悪魔は召喚にはおすすめできませんよ。
あ、そうなんだ。
雑魚だから。
だから
悪魔の力が弱いと叶えられないだって、そいつが。
ああ、仲良くなれるだけ。
うん、そうそうそう、
いいじゃん、とってもいいじゃん。
ああ、これじゃあちょっと次回やりますか、悪魔の召喚は。
お、
ね、
いいね、ちょっと面白そう召喚、うん、わかんないけど
ね、面白そうだなと思う。
うんうんうん、
ということで次回お楽しみに。
やった
ー。ということで黒魔術、まあないしおまじない呪いでした。
はい、
研究結果発表お願いしまーす。
今回の研究結果はは
い、
グッジョブグッジョブゴートゥーヘルです。
はい、ということで
意味がわかんない、もういよいよ。
グッジョブグッジョブじゃないですね。ビンベロビンベロゴートゥーヘル、ね。
あ、ビンベロか。
はい。グッジョブグッジョブゴートゥーヘルはもう意味がわからないですね。もういよいよ。
なんかそっちの方が聞きそうじゃん。
うん、いや全然。何をもって聞きそうと思って言ったのかわかんないけど、全然
わかんないけど。
はい。
はい。流行らせていきましょう。
はい。
はい。
どういう呪文なんですか、そのグッチョブグッチョブゴートゥヘルは。何が起きるんですかそれ。
俺は、うん、まあなんか楽しく地獄に落とせる。
あー、たの、どういうことだろうね。
なんかわかんないけど。
はい、というわけで、
はい、
第44回でございました。
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
いやー疲れましたね今日も。
そうっすね、仕事したわ。
うん、仕事した仕事した。で、ともやくんはなんか喋ることが何もないって言うんで、僕がまた自慢話しようかな。
お、お願いします。
またテレビで曲が流れました。
やったー、
前回と一緒です。お遊び、
うんうん
うん、あのドウェイ、ね、そうフジテレビのね、
うんうん、
やつで文章っていう曲が流れたんですけど、その曲うん、夜遊びの群青っていう曲のパロディで、
うん、
合唱があるんですよね、その群青っていう曲は、
うん、
でその合唱部分も、まあ、パロディなんで合唱部分もあるんですけど、そこを僕が歌ってるので人いっぱい集めて、俺も歌ったんで、
すげえじゃん。
僕の歌声が地上波で流れるという、
すげえ、
もう地上波で歌った男、
歌った男だ、
はい、まあ、ぜひ皆さんどうやったら見れるか、うん、まあなんか調べてみてくださいという自慢話でした。
すごいよねマジで。
いやーほんと最近もう忙しくてね、困ったもんですよ
ね、
うん、
マジ忙しそう、
忙しい忙しい、ほんとに
今のは何なの
一瞬わかんない、なんか何も言うことなさすぎて
なあ、
う
ん、忙しかったんです
ね、うん、そうそうそう、そういうことです。
伝わりました、
はい、いかがでしたでしょうか。オカルト研究所では解説でしてほしい都市伝説や皆様の体験などさまざまなお便りをどしどしお待ちしております。お便りはハッシュタグポカケンでツイートください。
詳しくは概要欄をご覧ください。この放送はポッドキャストなどで YouTube にて配信しております。 YouTube チャンネルでは時々公開収録や企画会議などを生放送しておりますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。
それでは次回の研究で
お会いしましょう。ありがとうございました。